FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っていきます。今日は静岡経済研究所理事長の一杉逸郎さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
もう名前を聞いただけで経済を研究するところだなとは思うんですが、一杉さん、これはどういうことをしてらっしゃるところでしょうか？
私も昨年銀行を退任しまして、はい、退任してこちらへ来たんですけれども、静岡経済研究所というのはですね、主に3つの仕事をやってます。一つは地域の産業とか経営の、ね、調査研究、うんうん、これを、まあ、調べまして情報発信をするのが一つの仕事。もう一つは県や市町とか経済団体からですね、いろんな公共政策について調査してくださいと、効果はどうですかと、こういった受託の事業がもう一つなんです、うん、でもう一つの仕事が、会員がですね、15,000、私ども経済研究所の会員がおりましてですね、はい、その方たちに、まあ、研修とかですね、うん、セミナーとか講演会を提供すると、こういった仕事をしています。
サイトを拝見してましても、その3番目の部分でいきますと、随分といろんな分野にわたったセミナーが用意されるようですね。
多いですね、うん、新入社員の研修から始めて、うん、管理職の研修とか、あるいはお正月あげた時 の経済講演会とか、有名な講師を連れてきて、うん、これは、県民の皆様に提供しているんですけれども、県内5会場で、セミナー講演会をやっています。
もう本当に地元に強く密着しながらやってらっしゃる。
もともとこの経済研究所というのは静岡銀行ができて20年目、はい、昭和38年なんですけれどもね、うん、20周年の事業として作られた、シンクタンクなんですね。
静岡銀行が20周年になった時に、
はい、静岡銀行というのは昭和18年に、うん、遠州銀行というところと静岡35銀行って、この2つが一緒になってできたんです。その前はもう明治時代からあるんですけれども、うん、100ぐらいの地域の銀行が一緒になってできてきた銀行なんですね。
すごいですね。で、
今の静岡銀行になったのが昭和18年です。
はあ。
で、それから20年経って、うん、昭和38年に、翌年に東京オリンピックがね、昭和39年ですけど開かれたり、うん、あと新幹線の開通とか、これからまあ地域の時代だとか、うんうん、地域にいろいろ課題があるだろうと、そういったものを地域のシンクタンクとしていろいろ研究や調査をしながら、気づきをみんなに発信していこうと。当時の経営の銀行の経営の方々、大したもんですよね。お金を出資していただいてその研究に徹するというようなものを作ったわけですね。
これでも全国的に見てもとても早い取り組みじゃないですか？
早いですね。しかも今では地域のこうしたシンクタンク、金融系のですね、としては全国で一番大きいんじゃないかなと。しかもまだ財団法人として残っておりますので、
はい、
公共的ですね、ニュートラルな形で、いろんな調査を実施しています。
一杉さんは昨年の6月から、
はい、6月に37年間銀行に勤めたんですけれども、はい、それからこちらの理事長として、7代目ですけれどもね、はい、赴任してまいりました。まだ1年ですけれども。
7代目ですか？
そうですね。
はで、そうなると静岡経済研究所自体も創立して、う
ん、55年になりますかね。
長い歴史ですね。
ちょうど今年の3月で55周年を迎えてですね、うん、また新たな時代に向けて、新たなこう企画をやっていきたいなというふうに今考えております。
一杉さんご自身は、はい、銀行にいらっしゃった時と現在と、いかがですか？何かこう違ったなとかお感じになることあります？
なんとなく銀行でも固い商売みたいな感じするんですけどね、はい、研究所も同じ硬さなんですけれども、ただ一つ違うのはですね、 銀行の場合にはこう利益を出すためにどういう工夫をしたりという展開をしていくわけですけど、経済研究所は自分たちがいろいろ調査研究して、これが地域のためにその結果を提供して、それで地域がこう反映していくと、そういう目的がありますから、はい、非常に今やりがいがある仕事ですね。
なるほど、もう今までじゃ培ってきたノウハウなども全てここには注ぎ込める。
そうですね、関係性は多いですね。地域 の、 首長さん、市町の会う機会も多いですし、はい、県との関係も多いです。大学も関係してますので、さまざまな分野の方たちと接触がありますね。
よくその出てくる統計での数字だけを見てますと、はい、とにかく静岡県というのは全国の都道府県の中でもなかなか成績はいい、経済的な成績はいいようにお 見れるんですけど。
そうですね、静岡県というのはよく 3% 経済って言われてまして。
3% 経済は初耳です。教えてください。
全国 の、 その大きさ規模ですね、経済力のうちの 3% 分が静岡、全ての分野にわたってそういう傾向があると。例えば、人口なんかもそうですね、
はあ、
人口今静岡370万人ぐらいですか、はい、全国ですと1億2700万人ぐらいですか、はい、ちょうど 3%
ぐらいです。本当ですね。
こんなデータがあるんですけども、ね、
お
だからいろいろなモデルになる県ですよね、ですから静岡県で何か販売するというとパイロットで静岡で売れるものは全国で売れると、
そうか、それは気質だけの問題じゃないんですね。
静岡県はこう横に広がってますので、産業構造も違いますし、さまざまな産業がありますよね。自動車だとか食品だとか化粧品だとか、非常に製紙だとか、特徴のある県で経済力も高いですね。
一杉さんご自身も全国また世界をあちこち行ってらっしゃって、はい、その目から見た静岡ってまさしくそういうポジションですか。
そうですね、非常に豊かな県だなっていうイメージはありますね。
はあ、
企業も自動車関係でいうとトヨタさんとか、鈴木さんは本社があります、山さんも本社です、トヨタオリジナルが静岡でございますので、それだけ大きい県である。海外行くと何よりも富士山の麓にあると、
はい、
これだけでもう豊かだと、素晴らしい自然に恵まれて、 あと温泉もありますし、海山全てありますよね。食べ物も美味しい。
いろんな価値観で見ても、どんな角度から見ても、もう遜色なくいい点を取れるところなんですね。
いや、最近の世界遺産の登録もそうですね、富士山にしてもジオパークにしても非常に素晴らしいところだと思うんですけれども、なかなかその価値をですね我々もうちょっと見直さなきゃいけないんじゃないかなとは考えてはいるんですけれども。
そうですね、
なんか海外の方、外国の方の方がなんか静岡の、ね、価値を生み出して、最近はたくさん来ていただいてますけど。
なるほど、そんな一杉さん実は、沼津のご出身だそう で、
そ、 うです。
その富士山もひときわまた大きく見えるところにお生まれだったようなので、この後その辺のお話をそれでは伺わせてください。
わ、かりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡経済研究所の理事長でいらっしゃいます一杉逸郎さんにお話を伺っています。一杉さん、この一本の杉と書く一杉ってこういう素敵なご名字があるんですね。
静岡県の東部、私沼津市の出身なんですけれども、沼津市の原というところなんですけど、ここには一杉姓が多いんです。
じゃあもう古くからのお家なんですね。
古からそうですね。ですから全国にある一杉っていう名前も元は沼津市の原と、
あ、そこから出てる、
出たというふうに思います。
大きなルーツですね。
いやいや、それはどうか分かりませんけれども、ね、
でも原と言いますと、私たちは原の白隠禅師という名前が浮かんできますが、やっぱり原の方にとっては大事な方なんでしょうね。
そうですね、私はその白隠松陰寺、そこのから200メートルぐらいのところで旧東海道のところに住んで、
すごく近いですね、です、それ
住んでおりましたので、はい、門前の小僧みたいなものですよね。
本当ですね、遊び場だったってことですか。
遊び場です、遊び場です境内でよく昔ですと三角ベースボールとか 野球をやったりとかですね、
あ、そういうことをやらせてくれる、
小さいですからね、うんうん、あるいはよく座禅も組まされましたね、座禅堂で、
それは夏休み体験とか言うんじゃなく、
じゃなくて祖母とかやっぱりお寺によく行きますから、はあ、こう座禅を組みなさいとか座禅堂で組まされたりしました。
それはじゃ あの付近の方たちが自然に参加してらっしゃる、いつも。
そうですね、昔はみんなそうだったんじゃないですか。
どのくらいの時間座るんですか。
いや、まあ、15分とかに長ければ1時間なんてこともあるでしょうし、でもなんか気持ちが落ち着く、まあ、今言ってもおかしいかもしれませんけれども、
そんな小さい時でも座禅って大丈夫ですか。
大丈夫ですね。
あら、まあ、
まあ、そういうようなものがこう慣習みたいなものになってたんですかね。
地域がお寺を中心に生活してる感じですかね。
まさしくそうだと思いますね。ですからお寺の境内でこう遊んでいて、お寺の鐘が鳴ると帰っていくかと。ですから私は小さい頃は鐘つき堂がありましてですね、はい、今もあるんですけども、今大晦日と、ね、皆さん並んで鐘をつきますけども、はい、私の小さい頃は鐘をつかしてもらうのに観音経っていうお経を覚えないと、つかしてもらえないんですよ。
それはじゃあつく時に唱えるということですか。そうです
、長いものじゃないんですけども、ね、はあ、ですから今でも少し言えるんじゃないかなというです、ね。まあ、そういった生活の中にこう入っていたんじゃないですかね。
でもそれやっぱり鐘をつくということは近所の友達の中でもやっぱり特別なことになっていくんですか。
いや、つきたい人はみんなそれを覚えないと、
とにかく やらせてもらえない。
そうですね、
今はね、なかなかその鐘の音もうるさいなどと言われる時代になってしまいまして、なかなかそういう音は聞こえてこなかったりもするんですけど。
そうですね、ただ最近やはりそうした昔の、まあ、お寺もそうですけど見直されているようで、今年の3月も静岡で市で美術館で白隠展っていうのが催されまして、
ありましたね、
非常にこう全国から多分集めたんでしょうけれども、ね、何十年ぶりかでですね、ですから子供の頃ですからもう40、50年ぐらいですかね、ぶりに白隠坐像っていうその仏像がありまして、ぎょーっとした目がありましてですね、はい、座禅組んでる時に睨まれてるようなもんで、懐かしくお会いしました。
もうなんか身近なんですね。
そうですね、なんかもう銅像に睨まれてますと、嘘をつくなと見てないところでも、ね、お天道様が見てるぞっていうような形で、なんとなくそういう教育を受けてたような、今振り返りますと
身に染みる教えがもう毎日の中にあったんですね。
そのようなちょっと今思いがありますね。
だってこの白隠さんという方自体も、日本のみならず世界からファンが、ファンと言っていいのかわからないですけども、
そうですね、
慕われてる。
むしろ日本より海外の方の方がよく研究されているようでございまして、
ね、
でも最近私休日に車を掃除してるんですけれども、東海道を歩かれる方が多いんですね。
はい、実際に自分の足で歩いて
チームみたいな、もう5歳もあるんですけれども、5人とか10人、皆さん白隠へ寄ったりとか、やっぱ宿場をこう回ってる方たちが多いみたいですね。
そうですね、
嬉しいですね。だけどこれも
ということは今もその古い道が残っている地域。
そうですね、もともと旧東海道ですから、宿場町ですので、そこの周りに町ができてきたというようなことですね。
道が変わってしまったりとか町の在り方が変わってしまっても残っている道があると、やっぱり何でしょうね、人間って、あ、これは昔からの道なんだってことでワクワクしたりしますよね。
そうですね、まあ、昔の方はよく考えているというか、地盤の固いところに道が作られておりますので。
そうですか、
ですので最近豪雨とか言うんですけども、雨が降ってもそこは水に浸からないとかっていろいろ考えられてたんでしょうね。
そういうものを探すために昔のその地名であるとか、はい、古地図であるとかってちょっとブームにもなってるみたいですね。はい、
そうですね、ですから沼津というのも山水ですよね。
地を見た瞬間沼とか津とか
沼ですよね、原というところも昔は山と富士山の下の足高山との間、浮島沼ということで沼だったんです、
ね、あらあら、
よく広重の五十三次の、はい、版画なんかに原の宿で出てますけれども、こう富士山が額の外からこうちょっとはみ出した富士山とです、ね、鶴がその沼にこう降り立ってるものがちょっと有名ですけれどもね、
実はその古地図も 集めてらっしゃると伺いましたよ。
そうですね、別にその日本の地図を集めてるっていうわけじゃないんですけれども、なんとなく地理もあんまり好きじゃないんですよでも地図ってどうやってできたのかなというのが興味がありまして。
そうですね、
あのよく地図の歴史っていうのは文字の歴史より古いって言うんですね。まあ、当然ですよね、こう矢印を砂に書いたり、あの木の破片に書いたり、動物の皮に書いたりしてるんですね。でどうやって成立してきてこのあと興味があってですね、いろいろこう勉強したりしたんですけど、
はい、
実を言うと日本の地図っていうのはあまりあの歴史古くないですよね。あの奈良時代ぐらいに お寺のお坊さんの行基さんっていうのが、
はい、
あの日本の地図をこう、まあ、っていうか卵とかああいう形でこう示したんです、うんうん、それが江戸初期ぐらいまでそういうものを使ってたんですね。
あまりその細かい、
細かいのないですね、
うん、
ですからあの戦国の映画とかいろいろ見ても、うん、あの皆さんこう絵図で、
あそうですね、うん、作戦立てて、はい、
ようやく江戸時代に測量技術とか、うん、まあ、最後は伊能忠敬とかっていうのが出てくるんですけれども、はい、じゃあその当時外国から日本ってどういうふうに見てたのかなというのが興味がありましてですね、
うん
うん、はい、海外に出張すると近くのアンティークショップの地図を見ながら日本がこう写ってる地図がないかなってよく探してました。
面白いですね、
真ん中に日本の地図あの写ってる地図って それはそんなないですよね、
はい、
当たり前の話で日本で発行すればそうなんですけど、極東とかで右の上にちょこっとあったり、
うん、
昔の地図は、北海道なんかはこう載ってませんから、北海道がこう載るようになったのは江戸の、
ほう、
まあ、間宮林蔵
と
か、ね、
はい、
その時代ですので、
うん、
昔の地図をこう調べますと九州とかはあるんですけど北海道はないんです。
ああ、じゃあ見てるとその当時 その海を通ってきた人たちのこととか、
そうです、
うん、
それである時あの海外出張してる時にあのアムステルダムかな、オランダの、うん、で友人がそこで地図面白いものがあるって、
うん、
でコピーなんですけどもいただいたんですよね。これがですねオランダ語だったらなんですけども、あの浜松から原、この絵図なんです。
ちょっと待ってください、うん、そのパーツ、
そうなんですよ。で最初わからないんですね、なんで浜松 F あのオランダ語ですからファファなんですけども、で原まで、
うん、
なんでこれがあるのかなって随分あの不思議に思って、まあ、そのまんまにしておいてしばらく経ったらこれはあのケンペルって、
はい、
江戸の初期に出島長崎のオランダの医者だった人が、うん、長崎から江戸に向かって参勤交代みたいにやるわけで行くわけですね。その途中にいろいろ日記を書いたり、
うん、
絵にしたりしてたんですね。でこれが日本史っていう有名な元なんですけれども、それの一部だったんですよ。
その記録をしていたうちの1ページというか、
そこに絵図があるんですけれども、はい、それで、で浜松から原までの宿場町が全部載ってるんです、
ね、あ、じゃあその東海道を歩いて、
そうなんですよ。でそこに今出版もされてるんですけれども、はい、江戸城へ行った日誌があるんですけれども、うん、それを一つ一つ読んでいくと重なるんですね。
うん、
浜松、今日は浜松っていうところにあの泊まったとか、掛川を通ってとか、静岡は当時は府中とか、
うんうん、
でその時は何年か前に天守閣が焼けちゃったとかっていう記録もありますしね。
スープ城の、
日記見てますと江尻、
うん、清水ですね。
であそこの川にあの鉄のように硬い木材を流してる、そこから日本全国に木材を流して運んでるとか、そういう記録もあったりして面白いですよ。
これはしかもじゃああれですね、海外のお友達も、あいつは古い地図が好きだからこれはあいつにってなってるんですね。
でも結局はやはり江戸時代 の、うん、あの後半ですね、あのよくシーボルトとかね、
はい、
ですけども、でもシーボルトっていうのは江戸の後期なんですけれども、ケンペルってそれより150年ぐらい前ですから、
おーすごい、
東海道を皆さんこう歩いてたんだなと。
面白いですね、これはちょっとやめられないシーンですね。やめられない
って、そうですね、少し落ち着いたらもう少しあの勉強っていうかしてみたいなと思うんですけれども、ね、
ちょっと一過ぎコレクションとしてい
やいやいや、そんなに持ってるわけじゃないんですけれども、そこに例えば江戸って出ていたり、うん、九州って言葉だとか、うん、四国だ、その書いてある言葉によっても年代が分かりますよね。
そうですよね、 いつの時代何と呼ばれていたかということですもんね。浜松は浜松だったんですね。
そうです、F でファママツとか書いてありましたけどね。賑やかな町だったって書いてありましたけどね。
そうですか。いや、やっぱり読んでみたくなってきます。
一度読み習えたらよろしいかと思います。
ひとすぎさんからいろんな興味深いお話が出てくるんですけども、はい、海外時代のお話もね今聞くと面白そうなの で、ね、この後またちょっと聞かせてください。
はい、わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡経済研究所理事長のひとすぎ逸郎さんにお話を伺っています。まあ面白いお話で盛り上がったところでもあるんですけども海外に結局いらっしゃった時間というのも長いんですか？
いや、海外勤務はないんですけれども、人事部門なかったもんですから、うん、銀行が海外駐在、まあ、何かしてるわけですけども、そういうお宅を訪問したり支店を訪問したりよくしてましたね。
じゃあ相当回数出られてるんですね。ですね。
でもその後特に投資家に銀行の、財政を示して投資してもらうっていう仕事、うん、IR って回って歩くんですけど、それも今の会長の中西当時の頭取とよく海外回って歩きました。
は
ー、ちょうどリーマンショックの時ですかね、2008年の9月確か15日なんですけども、その前日もニューヨークにいたんですよ。
うん、
で当時リーマンブラザーズっていうのが株がどんどん落ちてきて、はい、だけどどこかが買収してくれるだろうというふうな、まあ、当然ねそう思ってたんです。帰ってきて翌日確か敬老の日で日本休みだったんですけども、うん、電話があるところからありまして、潰れましたって話。
そんなストレートな
、いや驚きましたね。
本当ですよね。
まあ、それから結局県内経済もだいぶこう落ち込んでいったということになるんですけれども、まあ、その後静岡の会社ですね、製造をやってるところなんかは海外へどんどん出てくるように。それでまあ、中国はもともと出てたんですけれども、 ASEAN 諸国に皆さん、工場を出したりするということで、私どもよくついていきましたね。
なるほどね。
それに合わせて行員なんかを駐在してきましたもんですから、今は相当な人数がアジアに駐在していることになりますね。
あちこち歩いてらっしゃるとエピソードも多いんじゃないですか。
ありましたね。ちょうどタイの銀行と提携をするという時に、はい、今の会長の中西とこう行ったんですけれども、うん、たまたま誕生日がその会長と当時の頭取と同じ日なんですね。6月、まあ、言っていいのか、6月15日で同じ日なんですよ。で誕生日一緒ですよって向こうの方に申し上げたら、うん、それはそうですけれども何曜日ですかって聞かれたんですよ。
日本の会話では出てこないですね。
曜日って向こうの方がこうすぐ調べてくれるんですね、
うん、
で私は調べたら生まれた曜日は金曜日なんです。で中西当時の頭取は同じ6月15日ですけど月曜日に生まれたんですよね、うん、でタイではその曜日によってラッキーカラー全部色が違ったりとか守護動物も違うんですね。
そこが大事なんですね。
そうなんですよ。月曜日は確か黄色の色、
うん、
前のプニポン国王なんかも
黄色でいらっしゃいました。
だから月曜日生まれらしいんですね、はい、で私は金曜日ですので、そのカラーは青だし、ですからお寺なんか行きましてもその曜日でお参りするっていうところなんですよね。
ほう、まあ、タイは仏教国で ね、すごく敬虔な皆さんが多い。
それで例えば私は金曜日ですので守護動物っていうのは、うん、モグラらしいですね。
モグラと仲良くすればいいですか。
モグラのとこ行ってこう曜日で回りますからお祈りすると。
へ、
長西さんの場合には、はい、月曜日です。虎ですので、
うん、
虎のところでこうなんか水曜日は午前が牙のある像とか午後が牙のあるらしいんですけど、
細かく
やっぱり国によっていや違うんだなと。
面白いですね。
そう思いましたね。
でもそのくらい違うんだから、そういう方たちとやはり商売をしていくっていうのは難しいわけですね、
うん、そうですね。ただタイっていう国はおもてなしの国でもありまして、うん、何回か泊まり行くわけですけれども、ホテル行きますとお帰りなさいっ って、まあ、言われるんですよね。1回2回ぐらいでもそういうような少しゆっくりした形でこうエレベーターを開けてくれたりとか、何かこうゆっくりできるなっていうのがあります。まあ、それも一つのおもてなしなのかなっていうふうに感じてますけどもね。
よく微笑みの国なんていうふうにも言われますしね、昔のその日本のようだというような方もいらっしゃるようですね。
なぜあの国に観光客が大勢行くかと、あるいは有名なホテルがたくさんあるのかと、なんか理由が分かるような
本当ですね、
気がしますね。
そうやっていろんな海外の方たちが集まる機会が実は静岡県にも
多いです
ね、来年はいよいよラグビーのワールドカップ の、 その会場にもなりますし、またその後は2020年東京オリンピックで、修善寺あるいはあの富士山周辺ももうそのレースの会場になりますもんね。
静岡の良さをあの海外の方に知ってもらう絶好のチャンスじゃないですかね。ぜひあの、まあ、あのラグビーもそうですしね、あの自転車競技もそうなんですけども、多くの外国人の方に来ていただいて、その外国人の方と地元の方たちが触れ合ってお互いに良さを共有できる、共有化できるっていうのがこういいような感じしますね。
そうですよね。北杉さんたちも、あの研究所としては県内 の、 そ、 のそれぞれの経済界の皆さんにもいろいろと、
そうですね、いろんなイベントはあると思いますね。私どもがこの間例えば経済ですので、試算したあのワールドカップが来るとどのくらいの経済効果があるか、調べて120億ぐらいの効果が出るんですよね。
すごいですよね、これね。
長く滞在していただけますか、まあ、こういったこともあの地元ではチャンスじゃないかなというふうに感じます。
そしてもう一つはあの県民である私たち、市民である私たちも、そういう方たちをちゃんとお迎えできるような準備はしといた方がいいですね。
あの自分たちが培ってきた伝統とかですね、風習をしっかりこう伝えてあげることも重要だと思うんですよね。何も知らない方たちに、これおかしいぞって言われるんではなくて、やはりこういう鳥居のくぐり方はなんでこうですかとか、そういったものを説明してあげた方がより理解していただけるんじゃないですかね。
何か一つでもいいからそういうことを準備しておいたら、その日が楽しみになりそうですね。
誰でもできることだと思いますけど、
ね、なるほど、いいお話を伺いました、今日はどうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡経済研究所理事長の北杉逸郎さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。